アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょう。おはようございます。
おはようございます。佐賀県佐賀創生推進課加村瑠衣と申します。
山大住事務局広報担当の月田翔子と申します。
はい、今日はお二人いらっしゃいました。加村さん、月田さん、どうぞよろしくお願いいたします。今日はどんな話題をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今日は佐賀の山の素晴らしさを発信するプロジェクト山オズムと11月29日の土曜日に開催するイベント山オズム祭についてご紹介したいと思います。
はい、山オズムといえば月田さん、1年ぶりですね、はい、
ご無沙汰しております。
こちらこそまた来てくださって嬉しいです。さあまずは山オズムについて昨年ももちろんご紹介いただいたんですけれども、改めてどういったプロジェクトなのか詳しく教えていただけますか。
山オズムはさまざまなメディアやイベントを通じて佐賀の山の価値を見つめ直し、日々の暮らしの接点を一緒に見つけていくプロジェクトです、
はい、
なぜ山なのかというと、山はそこに暮らす人々だけでなく資源や防災といった面から沿岸部や平野部に暮らす人も含めた全ての人々に恩恵をもたらす源流というところで、佐賀県では山を大切にする取り組みを行っています、
はい、
そんな佐賀の山の価値に改めて目を向けてもらい、自然や山に関わる人々に触れる時間を増やし、山に愛着を持ってもらうことを目指し、インスタグラムやタブロイドなどさまざまな形で佐賀の山の素晴らしさを発信しております。
この佐賀の山なんですけれども、特徴や魅力とはズバリ何でしょうか。
佐賀の山は低山が多く、山間部、平野、海が緩やかにつながっていて、町との境界が淡く、非常に身近というところが特徴になります。そしてこの身近で親しみやすく気軽に行けるんですけれども、さっきのように緩やかにつながっているというところで、しっかりと山から海への自然の循環を感じることができるというところが佐賀の山の魅力かなと思っております。
おお、町との境界が淡いってなんだか素敵な表現ですね。確かにその境界がこう淡いことによってのつながりっていうのを強く感じることができるんだなと納得いたしました。このプロジェクト名である山オズムについても教えてください。
佐賀の山に関わる方々にお話を聞きながら作り上げた名称になります、
はい、
山と目覚めるという意味の方言オズムを由来とする造語で、身近だからこそこれまで気づいていなかった佐賀の山の進化に気づくという思いも込められています。
こちら以前も触れさせていただいたんですけれども、山オズムのロゴマークとっても可愛らしくてユニークですよね、
はい、
どういった意味合いがあるんでしょうか。
はい、このロゴマークですね、佐賀の山の生命力や躍動感、親しみやすさ、満ち溢れるエネルギーを表現しています、この山オズムというロゴなんですけど、4つのパーツからできていて、
はい、
それぞれ山OSM という形になっています、でそのそれぞれが意味を持っていまして、山、登山などアクティビティができる山、山岳のイメージ、あとは O、海に浮かぶ夕日、太陽のイメージ、S、 伝統的な工芸、ものづくりのイメージ、M、里山やそこに住む人々のイメージで、この4つの形が1つに集まることで佐賀全体を表しています。
なるほど。このロゴ一見パッと見た時に山オズムっていい意味で分かりにくいのが、私は秘めたこうメッセージ性があってすごくいいなと思っています。さあ昨年もこの佐賀の小部屋で山オズムのご紹介をいただき、その際は初のイベント開催についても教えていただきましたね。
昨年もこのコーナーで初めての開催となる山オズム祭について紹介させていただきました、
はい
はい、昨年は山オズム祭の町の場山の場と題し、佐賀市内の町の中にあるアルクスという広場と神崎市の高取山公園でイベントを2回開催しました。
場所もいいですよね、
はい、
昨年のイベントいかがでしたか？
そうですね、うん、インスタグラムやあと知人の方々の口コミなどでたくさんの方が来ていただいて、特に家族連れの方が非常に多かったので、はい、皆さん小さい子どもと一緒で無理なく楽しめるワークショップが多かったですとか、あと会場が広いのでお子さんも飽きなくてのびのびと長く一日満喫できましたなど、はい、とても楽しんでいただけました。
もう家族で参加できるということはもう世代を問わずですね、
はい、
みんなで参加できるイベントっていう証ですね。前回からおよそ1年が経ちました。他にもさまざまなプロジェクトイベントなど行われてきたんですよね。
はい、
はい、
今年は酒と山と出張山住むの2つを行いました。はい、酒と山は佐賀の山について緩く語る格打ちスタイルの座談会です。今年の8月に佐賀市の白石森さんで開催しました。昨年に続いて3回目の開催となります。山に関わるお仕事をされている方、山が好きな方、そして山がちょっと気になるという学生の方まで幅広い方々にご参加いただきました。山の情報や豆知識を織り込んだお山アップというものを地図を作り、そして白石森の代表の森さんによる山から海へとつながる自然のサイクルに関するミニ講義も行っています。そして出張山をずむはその名の通り、個性豊かな佐賀の山々の出張をしてさまざまな方法で山を感じる体験プログラムです。昨年は嬉野で植物採集と標本作りを行いました。2回目のとなる今年は竹雄の温度パークで朝ヨガとトレッキングを開催しています。ヨガの後にトレッキングで何気ない植物を環境コンサルタントの久野さんという方に課外事業のような形でご紹介いただきました。参加者の皆さんも植物の葉っぱを手に取ってみたり、香りを嗅いでみたり、興味深く話を聞いていました。
いやー、いろんな形で山を感じてきたわけですね。
はい、
ここからは今月行われるイベント山をずむ祭について詳しくお話を聞かせてください。
はい、今年2回目の開催となる山をずむ祭を11月29日土曜日に武雄市にある温度パーク内の温度キャンプで開催します。
はい、
武雄市の豊かな自然の中で食や体験を通して佐賀の山の豊かさに出会うことができるイベントです。
なるほど。それでは今回の山をずむ祭温度パークのイベント内容について教えてください。
はい、山をずむ祭は山にまつわるトークイベントやミニライブ、子どもから大人まで楽しめるものづくり体験、山とのつながりを感じられるフードの販売を実施します。
はい、また盛りだくさんの内容になるんだろうななんて思うんですけれども、詳しく教えてください。
一つ目は、スペシャルトークを開催いたします。
はい、
はい、写真家の石川直樹さんによるスペシャルトークで参加は無料となっております。彼が、写真家としてこれまで関わってきた自然の中で触れた文化や歴史、そして風習などへ気づいた点、また佐賀にもお越しいただいているので佐賀で体験した山の気づきなどのお話を伺う予定です。そしてイベントの当日には石川さんのインタビューや石川さんが撮影された佐賀の山の写真が掲載されたタブロイドを配布する予定です。
おー、また素敵な写真がたくさん掲載されたタブロイドになりそうですね。
はい、
続いてライブについてご紹介ください。
はい、ライブの方は有田在住のハンドパン奏者浦郷ひな子さん、そしてシンガーソングライターの野添和樹さん、スリーピースバンドのサウナーズのライブを予定しています。
はい、
佐賀に深く関わりのある3社のステージをぜひご覧ください。
はい、また音楽もね、いろんな側面から素敵な音色を聞かせていただけそうです。続いてグルメということでフードのご紹介をお願いします。
はい、去年に引き続きカレーのあきんぼさんが出店されます。唯一無二のカレーをお楽しみいただけます。そして、焚き人さんという方々が出店されます。店舗を持たずに全国各地を旅しながら自然の中で焚き火料理を振る舞う出張料理人のチームの方々です。 そして江北町のベリーボタンさんという農家さんのグループでは新米の販売を行います。それ以外にも中島ファームさんであったり、そば粉スイーツ専門店のトラトシカさん、ギフトコーヒーさん、パロンチーノさん、おもてなしご飯よ呼ばれさん、白石森さん、唐津ピリ辛協会さん、有田鳥さんなどが出店する予定です。
はい、幅広い美味しいものが揃うんですね。
はい。
そしてワークショップについても教えてください。
はい、ワークショップについては7企画ご用意しています。紙の時計のワークショップであったりとか、あとは木でコーヒーメジャーカップを作ったり、またツリークライミングの体験などもご用意しています。竹細工で、鍋敷とかごを作ってみたり、鉄のようなプラスチックのアイアンチッコというものを使ったネームプレート作りや、山の素材を使った橋作り、そしてサフラン染めのワークショップなどがあります。
はい、こちらも先ほどご紹介いただいたように親子で楽しめるようなものをたくさんあるので、ぜひ参加したいという方のために、こちら参加方法であったり体験料についても教えてください。
はい、体験料などはそれぞれ異なりますので、ぜひインスタグラムの方で内容をご確認していただき、お申し込みいただければと思います。
はい、こちらが一番わかりやすいと思います。インスタグラムチェックしてみてください。それではイベントの開催概要について教えてください。
はい、開催日時は11月29日土曜日午前11時から午後4時半まで。開催場所は佐賀県武雄市にある温度キャンプです。武雄市の豊かな自然の中で食や体験を通して佐賀の山の豊かさに出会うことができるイベントですので、ぜひご家族でお越しください。出店の詳細やお申し込みについては山尾ズムのインスタグラムをご確認ください。
はい、ありがとうございます。今日ご紹介いただいた山尾ズムの活動についても、山尾ズムのウェブサイトや公式インスタグラムをご覧ください。 YAMAOSM となっています。佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼りますので、ぜひチェックしてくださいね。では最後にお二人から一言リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。まず鎌田さんから。
本当に山尾ズム祭ですね、誰もが楽しめるこう山の佐賀の山の自然の中でですね、いろんな体験を通じて楽しむことができるイベントになっておりますので、ぜひ、ご家族でお越しいただければと思います。
はい、続いて月田さん。
はい、山をぜひ身近に感じていただくようなイベントになってますので、のんびりと気軽に遊びに来ていただければと思います。
はい、山と一言で言っても深いんですよね、山ってね。今日ご紹介いただいた言葉の中でも山との付き合い方、山の魅力を知る方法がいろんなところにあるんだなというふうに感じました。ぜひ皆さんも山オズムチェックしてみてください。ということで鎌田さん、月田さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょう。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。
佐賀の小部屋。